はい、モリモリガツガツの後半です。
はい、はい、続きまして、読ませていきます。スパスパさん、ありがとうございます。
おお、スパスパ、はい、
織田裕二かける財前直美の組み合わせ、
はい、
あのベストガイの時の話ですね。はい、こちらはですね、
ベストガイだ
よ、答え合わせです。
お金がない
ドラマ、
織田裕二の楽曲ダサいが全て耳に残る説を提唱する私は外せない一曲。こちらですね、テーマソング織田裕二のオーバーザトラブル。
ああ
いつの拳を噛みしめて倒れた右目のあざは情熱のくんオーバーザトラブル。
いや、サビにいきなり行くのかよ。
死んでも
はい、大好きです。
なんでこれ俺出てこなかったんだろうと思って、はい、お金がないですよ。そうですよ、
あったね。
僕もう超見てましたよ。
なんか見てたような気もする、
ね、
ドラマを見てないちゃんまつですらなんかちょっと見てたような気がする。
貧乏ちゃまみたいな、ね、主人公の会社でね、だんだんねのし上がっていくんですよ。でね、10話ぐらいでお金があるになるんですよ。会社のもうあの
お金がないがお金があるんだ。
社長が失脚して、
うん、
もう会社をねもう自分のものになっちゃって、
うん、
お金が腐るほどある
んですよ、うん、
そしたらもう人の心を失っちゃって、もう主人公
大友人。わかりやすい。
どうしたんだ、もうそんな我慢しなくていいんだぞって弟に対して。あの分かりやすい手のひら返しか。
ああ、いいね。
で最後になんか一個失敗してまたお金なくなっちゃって、
でも
ちゃんみたいな話です。
あれでもなんかお金はないけど心は豊かみたいな、そういう笑い姿じゃなかった？
そうそう、金はなくとも
心は錦みたいな。
結局最後またあの金なくなって、でもまあいっかみたいな、
なんか
平成の無責任男みたいな、
なんだろう、あのぐらいの質量というか、
はい、質量、はい、
なんかその話としてのね、
はいはい、
ライト感って今ないよね。
ああいうねコメディね、
コメディー なんだろう、そのなんか今さなんか重いじゃん、はい、ドラマも全部。
あ、そうっすね、重厚な感じのものが多いですね、
うんうん、難しいねその辺。
まあ僕もあんまりだからあれじゃないですか、あの逃げ恥とかは良かったじゃないですか。
ああ、確かにね、確かに、ね、
ああいう、ああいうラブコメ感
が、ああ、はいはいはい、
いや、いっぱいありましたけどね昔ね、あのワンクールには。
なんでなんいや、
まあまあまあやってるんだとは思います。あんまり知らないだけで、あの長澤まさみのドラマとかもね、なんか
月9のやつ、
月9のやつですか、
すごいんでしょ。
すごいんですか。
見てないけど、うん、絶句するらしいね。
絶句なんすか。
こりゃフール見るわってい
う。絶句はもう終わりっていう、
これはね、これはネトフリ見るわっていうぐらいのクオリティだって話はなんとなく聞いた。どうしたっていう感じらしい。
あ、そうなんですね、
うん、
ふーん
っていう。見てないから何とも言えないですけど。
何とも言いません、はい、ありがとうございます、はい、え、笠橋さん、ありがとうございます、
はい、
船木、突然すぎて最初わからんかった、ジャンパーってトップガンで流行ったんですかね、あの頃の洋画の影響力はすごいってことで、はい、日の丸飛行隊とね、あのトップガンのあの飛行隊をかけてみましたっていう話ですね。
あ、船木、
最後鈴木したあのマヴェリックがブルっちゃって、あのグースのドッグタグをずっと握りしめてるし、
あのスキーの船木のことね、
スキージャンプのあの長野オリンピックの時の日の丸飛行隊の、
ああそれを原田が言って、
そう金メダル、原田金メダルで金メダルを取る船木が、その団体戦の最後にラストジャンパーだったんですよ。
あ、今分かった。
細かすぎて伝わらないものまで、まさに
一言じゃ分かんない、分かんない。
原田とかはもう結構いい数字を先出して、最後の船木がその K 点超えてちゃんと突破すればメダルっていうとこだったんですよ。
ふなきー、わかんねえ
って、ふなきーって言ってる、
やってた、やってた、やってた、やってた、
それはわからんわ、
はい、
わかりません
、はい、
ジャンパーってのはあの MA1 ジャケットのことですかね、トップガンの、
ああ、はいはいはい、
やっぱ定期的に流行りますよね、
MA1、そうね、なんか定期的に流行るね、
去年、一昨年ぐらいもちょっと流行った気が
します、うん、はい、なんか女の子が着てたようなイメージ、
そうそうそうそう、なんかちょっとあの、
うん、
薄腕のやつね、
うん。うんうん、
そうなんじゃないですか、
裏がオレンジですね、
はい、ああそうそうそうそう、はいはい、オレンジです、
はい、
うちの父ちゃんも着てましたもん、表や
つ、知らねえよ、知らねえよ、
ジーパン屋で騙されて買った
やつ、お前の父ちゃんの服の趣味知らねえわ、
数万するやつ数万するけど持て余すからお前着ろっつってもらったんですけど、どこやったのかな、超いいやつだったのに MA1、 はい、まあファッションとかはね結構映画の影響あったりしますよね、うんうん、あのほらあのアメリカンバイクが流行ったのも、ターミネーター2でシュワちゃんが乗ってたハーレーがかっこよかったからだ
けどね、そうなの、
そうです、90年代の初頭で、
あ、確かに乗ってた。
ホンダのスピードってやつがすっげえ流行ってた。
スピード乗ってたな。
なんかいたでしょ、
ヤンキー、ヤンキーが乗ってた。
そうそうそうそう。
それこそそれを見て俺せせら笑ってたもんな。
面白い。繋がった繋がった。
面白い人たちだなと。ドドドドドドドド
って、はい。そういう話ですね。はい、
ああ思い出してきた。なんかね、江口くんっていうさ同級生のヤンキーが、
江口洋介、
違う全然違う、江口くんっていうガリガリのヤンキーが、
小爆じゃないですね、
はい、うん、ガリガリのヤンキーが絶対ワンパンで勝てるんだけど、
はい、
すげえ生きててさ、はい、スティード乗って学校来てて、はい、お前それおかしいよって俺普通に言ってたの。ちょっとイラッとしてたもんね、
ガリガリすぎて。そうでし
ょうね、なんでなんかおかしいとこあんの、
なんか文句あっかよ。
でそういう感じじゃないの、一応同級生で、あのうちは戦闘民族だから強いっていうの分かってるのよ。
ああ
ラグビー部戦闘民族だから。あんまり舐めたことを言うと本気で乗されるっていうのはあいつらも分かってる。無傷で済まないっていうのもヤンキーたちも分かってるから。でうちらがそのいじるたんびになんかちょっと居心地悪そうなのよ、ちょっと。
ああ
江口くん乗ってたらガリガリなのにスティード乗ってておかしかったもんな。
まあね、やっぱね、アメリカに乗ると体が大きく見えますからね、
うん
うん、そういうことなんだと思いますよ、はい。名古屋の藤郎さん、ありがとうございます、はい、トップガン、アイアンイーグル、ベストガイはセットですよ。ベストガイを持ち出すとは最高です、さすが。
いや、褒められて
先にオチ言っちゃってるから、藤郎さんが、はいはい、
そしてアイアンイーグルね、やっぱり、
はい、俺たちのベストガイをというか無償に見たくなったので連絡してきます。アイアンイーグルは俺たちのサニー一番も出てるのでよろしく。そうなんだ、全然気づかない、
全然気がつかねえやん。ベストガイ DVD ねえだろもう。
でってことで、あのベストガイ無償に見たいぞ、はい、特撮はハテナだがちゃんとソ連機かっこスホーイの画像を使っているところは褒めてもよいのだ、
はい、
トップガンでは米軍機の A4 スカイフォークを敵に見立ててた。まあこちらは画像だけどね、ってことで、
あ、見たんだ借りてきたんだ。
ね、多分ソフトはなかったなと思うんですけど、動画を見つけたんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。
動画貼ってくれてました。
はい。
F15 のね、ベストガイの動画って。僕もちょっと見てみましたけど。なんかね、ドッグファイトシーンがね、すっげえチャチー CG なんですよ。なんか飛行機の絵が、画像が、そのままこう、ウィーンと
大きくなってくれる。ああ、すごいね。すごいね。
これ動画じゃねえんじゃねえかみたいな。
すごいね。
はい。なんかその、静止画を無理やり動画に見せてるみたいな。すごい CG でした。はい。ぜひ探してみてください、
はい
はい、続きましてニキさん、
はい、
ありがとうございます。これね、ニキさんは以前漫画村会に対する漫画沼会に対する、
はい、
あの感想を
送って、 ありがとうございます、もう、
はい、その、はい、に対するアンサーです、
はい、
ニキさんは、その沼のことをですね、丸村村っていう表現をしてるんです
けど、はい、
まあ、ちょっとめんどくさいんで、普通に読んじゃいます、
ね、はい、
マンコ村村会の感想
を言ってねえわ、言ってねえ、漫画沼って言ってるわ。
状態で書いてるので冷静かつ真剣に読み上げられると、はい、なんだか恥ずかしいですね。それはともかくマンコ村村の方
は、いや言ってねえってだから、
大手出しで善悪で言えば善ということになるんでしょうね。マンコ村村
に言ってねえって。
出版不況で漫画が売れない、せや、レッテル貼りしてどさくさに紛れて漫画の宣伝してろという出版社の理論もあるんじゃないかなと邪推してみたり、
うんうん、
3、なので善悪論で語るより好き嫌い論で語るのがいいのかなと思うわけです、うん、ね、宇宙兄弟で悩んだ時は頭で考えても無駄、どっちが楽しいかで決めなさいというセリフがありましたが、つまりはそういうことなんじゃないかと。4、で受け手ができる一番簡単なリスペクトはお金を払って単行本を買うだと思うわけです。埼玉のラッパーで四つん這い号泣して渋谷のスタイルで DVD 買い占めると同じですね。だから好きな漫画は何って聞いて真っ先にワンピースと答えるやつがマンコムラムラを使ったらイラッとするけど、お二人はポッドキャストでリスペクトを表現してるからイラッとはしない、そういうことなのかなと思いました。追伸、ところでアイカツで人生狂ったおばさんは怒り役、はい、マンコムラ会です。
まあ、確かにその通りです。
どうなんですかね、法理論で、善悪で言えば善っていうことはないとは思うんですけど、あの居直っちゃってる感じはありますよね。何が違法なんですかみたいな。
あ、漫画沼がね。
沼が。
あ、
マンコ村村が。
そうね。
マンコ村村。
いや、マンコ村村じゃねえわ。
マンコ村村が。
一言も言ってねえよ、ニキさん。
いや、ニキさん書いてるんですよ。まるで隠されてますけど、マンコ村村って書いてる。
そもそも全然話がおかしくなってくるじゃねえか。はいはい。
僕らも漫画沼って呼んでると一緒ですよ。ね。はい。まあ、どうなんですかね、出版社。まあ。いいんじゃないですかね。だから僕はさっきカーズになるって言いましたけど、 違法だからダメって言われて、ああそうなんですか、じゃあ使うのやめますって言われる人はやめればいいし、いや何が悪いんだよっていう人は使い続けるんじゃないですか。まあでも今ブロッキングされてるんで、まあ見れないですけど。
音楽の方までの話とか著作権の話全体になっちゃうとすごいややこしくなるとは思うけど、
はい、
ただやっぱりね、
はい、
あの普通に一般論から考えると、
はい、
普通にお金を出せば買える商品が、
うん、そうなんですよ、
無料で手に入ってしまうということそのもの自体がおかしいんだよね。
そうですね、独禁法みたいな話あるじゃないですか。例えば1000円のものをあるお店で10円で売ってたら、それは独禁法違反でダメですみたいな査察が入るわけじゃないですか。そういう理論なのではって思うんですけど、ちょっとでそれで売られる、ただで見せられることによって出版社の人とかその作者のね、著作権を持ってる人が迷惑をするという、明らかに迷惑をしている人がいるということなのかなという気が
しますね。例えばうちらがさ、スターウォーズ上映会をやります、
はい、
ここでやります、
はいはい、
で入場料が1800円です、
はいはいはい、
で大画面でみんなで見ました、うん、それが例えばさ 2,3 人でやってるんだったら、しかも知り合いだけでね、
はいはいはい、
で部屋設備代で1800借りますっていうのは多分セーフなんだよ。
まあまあそうですね、
うん、
設備代ならね、
うん、はい、それが1000人集まって1800円もらってたら、
はい、
多分怒られるじゃん。
それはもう当然ダメですよ、
うん、
はい、
難しいね。
だって友達1000人いるんだもん言い張って抜けられるかどうかの話ですね。
難しいよやっぱりこの話は。
いやだからまあ一個はさっきの独禁法の話をすると、そのただで見せられてることで実はお金を取って別のサイトで公式に配信していたものが見られないとかなると、
うんうんうん、
そのサイトを運営している人だったりとか、そこに作品を下ろしている作家さんはやっぱり迷惑をするんだろうなっていう。
でもこれ難しい。
だから僕はカーズになります。だってドーン
やっぱね、インターネットってもうすごいね、はい
はい、すごいっすよ、
すごい
恐ろしいものですよ。
本当にそもそも論の話をしちゃうと、
はい、
皆さんが払ってるプロバイダー費っていうのは嘘だからね。
そうですよね。プロバイダー、はい、
あのそこまで言っちゃうと話がでかくなりすぎちゃうけど、あんなの最初に接続、うん、回線工事だかなんか言ってるけどさ、
うんう
ん、あんなの別にその機械があれば今ネットに波に乗れるから、
うんうん、
その機械そのものがあれ、あれな、毎月払ってること自体がもうすでに詐欺なんだよ。あれ
数万かかるって言われて、それ分割で毎月1000円とか払ってること自体がでしょ。
プロバイダー費そのものがね、
あ、うん、プロバイダー費で何千円とかかかりますから、うん、はい、
もうあっちの方が邪悪な気がしてきたな、なんか
先を変えればね。
そうだよね、難しい話だよこれ。
僕んちもこの間そのなんかあの回線のチェックやるって言って、
うん、
某ケーブルテレビの会社が家にずかずか上がり込んでですね、うん、でチェックするんだかしないのかわかんないですけど、まあ適当にちょいちょいと見て、はい終わりました、
うん、
ところでなんですけどみたいな、
うん、
インターネット今何をお使いですかみたいな話
で出た、
こう1時間居座りやが、やがりましたあいつら。
営業してきた、
営業してきました。そっちがメインなんですから。
うん、そうだよね、
回線の別にチェックなんて必要ないんですから、うん、知ってるんだよこっちは。
じゃあなんであげるんだよ。
ね、
いやー
はね、そうなんです、いろいろもう黒いことがいっぱいあります。
インターネットそのものがやっぱりね、開けてはいけない箱だったような気がするんだよね、人類は。でもかといってな、メリットもものすごいあるしね。
いやそうなんですよね、今もうインターネットなしでは何もできないですもん、
うん、
お買い物もできないです、
うん、
だから昔のあの電話代をいちいち気にしながら、いやー 今1分だった、あー今1分だった、
あ
ー、はい、あーもう500円になってるみたいなことを気にしながら、ちまちまインターネットを遅いナローバンド回線で、その間電話がかかってきたら受けられないっつって、お母ちゃんの目にビクビクしながら接続してたあの頃考えるとね、
難しいよこれは、昔であれ言ったっけ、
何ですか
パケット量の話。
パケット量、
うん、
知らないです。
ドコモのが、まあ、今もあるかパケット量っていうもの自体が、
はい、
そもそもおかしいんじゃねえかっていうのを、
ほう、
俺告発しようとしたのよ。
告発、はい、
うん、そもそもそんな単位勝手に作ってるだけだし、
まあね、
全部そもそもただのはずなのに、はい、なんだそれって言って、
はい、
それをやろうとして、
はい、
まあ、某番組で特集するつもりだったの、
はい、
ほう、2日前に総務省が電話が来てお蔵入りですよ。
うわー総務省案件。
ほうと思
う、
ほう、
国が出てきたらしょうがないですね、省が、省庁が出てきたらね、
番組が潰れるところだ
った。危ねえ。
踏み込んじゃいけない領域だったんだな、そうっすね、と思ったね。あ、まあまあごめんなさい、ちょっと漫画の話からちょっとずれちゃいましたけど。
まあ、いろいろある。感じですか、難しい。
難しい。はい、難しい。だから好きんたなん、楽しいと思うことをやればいいんでしょ。
そうですよ。宇宙兄弟の、ね、シャロンおばさんも言ってます、
うん、
はい、
ケイスケ本田だと思うことをやればいい。
ケイスケ本田、そう、うん、頭で考えなきゃいいのよ、うん、答えはもっと下、ほらむった下げて下げて、
うん、
ね、こう胸に手を当てて、あなたのことならあなたの胸が知ってるもの、どっちが楽しいかで決めなさい、
うん、
この画像を乗っけてきてること自体はどうなのかっていう話これを送ってきてること自体はどうなのかっていう話ですよ。これダウンロードして保存してそこそこ、そういう、突き詰めたらそういうこと。
うわぁ、難しい。
この画像どっから持ってきたなって話ですよ、
この。これ、いや、ニキさんが書いたんだよ、これ。
ニキさんそんな夏目ふさのすけ見たことできない
です。宇宙兄弟を買って、それを見ながら、見ながら書いたの。
夏目ふさのすけみたいな、ええ。全部模写だから、ね、セーフです、みたいな話。
どっから持ってきた、
そこっすよ。今気づいちゃった。
ニキさん、これ今、違法行為してるよ。
すげえブーメランがぶっ刺さって
る。いやー、わかりました、
はい。ありがとうございます。はい。はい、次のし、ワイナオさん、ありがとうございます。はい。菅田将暉何がすごいかわからないのはめっちゃわかる。
あー、ちょっとね、ほんとこれディストラクションベイビーズとまだ見てないんで、ちゃんと見てからもう一回話したいなと思いますね。
菅田将暉さんは、だから僕が言ってるのは、器用な方なので、その役になりきってしまうので、菅田将暉見たなっていうよりかは、その役の登場人物いたなっていう感じになっちゃうんじゃないかなっていう説です。はい。ワイナオさんまたあります。はい。さすがちゃんまさん。ワイがバーグフバリに乗れなかったことを見抜くとは。他人絶賛映画に乗れなかった時の辛さ。デッドプール 1&2。君の名前で僕を呼んで、タクシー運転手シェイプオブウォーター。グレイテストショーマン、こいつは最高やったで。
ああ。
グレイテストショーマンは面白かった。
いや、いろいろ面白かったけど、バーグフバリはハマんなかったってことだよね。
じゃないですかね。いや、うん、これあれですよ。デッドプール1、2もいまいちだったし、
君
の名前で僕を呼んでもいまいち、タクシー運転手もいまいち、シェイプウォーターもいまいちだったんじゃないですか。うん、
だけど
グレイテストショーマンは最高。
じゃあ別にグレイテストショーマンがつまんないかって言ったらそういうのもないしね、うちら的には。
まあ僕は
先生がいまいちだったんでしょ。
僕は寝ちゃいましたみたいな話をしてしまいました。
まだそれ本当に難しいよな、
ね、そうなんですよ。だからあのこれクソだなって思ってる作品でも必ず面白いと思ってる人はいるわけです、うん、メタルマンとか
それはいない。
メタルマンはいかにつまらないかを面白がる作品ですから、
うん、で大人の意見としてさ、はい、なんか映画の見方はいろいろあるんで人それぞれですよねみたいなことはあるじゃんよく、でもクソはクソだよね、
はい、
うん、面白いっていうことに対して、
はい、
人それぞれの好き嫌いは全然ありだと思うんだけど、うん、
好きか嫌い
かつまんないっていうことに対しては結構みんな一致するような気がする。でワイナーさんもだから別にバーフバリを見て乗れなかったっていうことではあるけれども、はいはいはい、ペッっていう感じまでは多分言ってないと
思う。ああ、まあね。ケレン味しかない映画ですから、バーフバリは。
まあ、ツッコミ出したらキリがないけどさ。いや、それはわかる。その言わんとしてることもわかるけど、上はいろいろあるけど、下はみんな共通してんじゃないかなっていう気はするんですよ。
なるほどね。
うん。
うん、つまらないものは誰がどう見てもつまらない。
うん。なんとかと魔女の花とか
でも自信を持ってリリースして、そして DVD とかも出てるわけですからね。もうだから
DVD
に近所のスタヤ行った時にブワーって壁一面あった時にもうどうしようかと思いましたよね。
何が
この不良債権みたいななんとかと魔女の花の DVD がバーンってあった時に
どうしたもんかなってなるよね。
でも入れねえわけにもいかねえしみたいな感じなんですよね。
これでまだ見てないやつを騙さなあかんねみたいない
やー劇場に見に行けなかったんだよねみたいなやつをどれだけ引っ掛けられるかみたいな。
難しいよなその辺もね。はい、わかりました。
はい、続きまして名古屋の梅次郎さん、ありがとうございます。はい、突然ですがぜひエディマーフィー映画を。エディといえばビバリー&48時間が王道ですが、それじゃなくてあえてゴールデンチャイルド星の王子様ニューヨークへ行こうです。
なんでそっちなん
で作品じゃなくて俺たちのエディマーフィーでもいいのでぜひ。
なぜいきなりエディマーフィーなんで。
いやでも確かに黒人コメディ俳優としてやっぱり最初に思いつくのはエディ・マーフィーですよ。
まあまあね、エディ・マーフィー今何やってんだろうね、元気なのかね。
エディ・マーフィーは冷蔵庫マンさんのためですからね。
あでも逆に言えばまだまだ
まだ若いですよね。
まだ60前だからいけるよ。
うん、まだ60になってない
ん
で、
うん、
最近確か見ないです
ね。見ないね、ここ10年見ない。
クリス・タッカーとかフォロワーがいっぱいできたからじゃないですか、その後継者が。
そういうと、まあでもエディ・マーフィーゴールデンチャイルドって
星の王子ニューヨーク行くは、
ね、面白い
面白かったイ
メージ。ゴールデンチャイルドもなんか最後ホラーのやつで、ホラーってこう SF のやつで。
あ、そうなんですね。
うん、面白かった。
あ、今週エディ・マーフィーちょっとまた見返します何本か見て
はいはいはい、いいですよ、はい、いいですよ、はい、
はい、ってなわけでお便りはこんな感じなんですけども
、はいはい、
ですね、なんと前回始まったばかりの新コーナーの存在を忘れていました。
お、
それを前回言えなくてもここでちょっとご紹介したいと
思
います
、
はいはい、素晴らしきラーメン二郎の世界、ハオマイ二郎さんこと J さんの二郎ポエムを読み上げるコーナーでございます、
はい
はい、今回の
大人気コーナーですね。
大人気コーナー早くも大人気一回しかやってないですね、はい、今回取り上げるのはですね、平成30年6月8日金曜日です。
お、
はい、こちらですね、ラーメン二郎 JR 西口蒲田店、
うん、
小豚ニンニク唐辛子830円、
うん、
麺もそとして歯切れ良いもの、豚ほろと柔らか脂身甘いもの、汁見た目液体油多め、会員困難に思われた飲んでみると塩気油気唐辛子バランスよくてすこぶるうまい、喉鳴らして飲んだ会員結局飲みき
り、一回飲めないんじゃないかなみたいな感じで振りが入ってんじゃん。
これはさすがに油多いし飲めないんじゃないかなって思わせながら喉鳴らして飲んで完璧。
さすが素晴らしいポエム、
ストーリーテリング、この140文字に収めてるの
がすごい。ああそうか、
すごいね。だから俳句の五七五の中にストーリーを込めるみたいなポエムですね。
ああ
素晴らしい
素晴らしい、相田光雄級のポエム。
だって一見これうまくなかったのかなって思いますもん。麺をもそとして歯切れいいものですよ、
うん、
だってうまい麺はこの人クニュプルンですよ。
モソって言ってんだよね。
モソって何なんだ。じゃあぶっちゃけね、西口蒲田店ってあんまりねいい評判は聞かないお店なんです。
で確かにちょっと最初はいまいちだったかもしれないけど、うんうん、
結果的に
結果的にスープ行ったら
歓迎
うまいな。
続きましてですね、はい、なんとこの日6月8日金曜日はですね、もう一軒行ってるんですこの人。
ラーメン二郎ダブルヘッダーってありえなくない。
ダブルヘッダーです。ラーメン二郎京急川崎店、小豚ニンニク830円、麺デロラセ気味に柔らかく仕上がった口どけ心地いいもん、
何てかか
る、豚歯不要舌に乗せたら繊維にとつってほろとほどけれるうまい豚汁、脂もあった甘めな汁に醤油引かせてすっきり飲めるうまい汁還元
すごいんです。何言ってんだこいつ。
このね京急、さっきの西口蒲田店と京急川崎店のツイートの間隔がなんと20分ぐらいしかないんですよ。いやまさかのそのリアルタイムにツイートしてるわけじゃないと思いますけど、でも西口蒲田と京急川崎は駅も近いんで行こうと思えば行ける距離なんです。
いや西口蒲田に行っていまいちだったから京急川崎行ったんじゃないの。
でも2食連続でしょ2食目をしかもちゃんと美味しく味わって完飲するってこれどう？
そうね、歯不要
歯不要
チャーシューを表現することに対して歯不要
舌に乗せたら繊維に沿ってほろとほどけるうまい豚。五七五七五になってるんですよこれ。ドドイツですよこれ。
いいですね。
油まわった甘めな汁に醤油引かせてすっきり飲めるうまい汁完飲。
素晴らしいね。
拳が回ってますからね。
素晴らしい。
こんな感じで、
はい、
J さんことハボマイ二郎さんの二郎ポエムを今後もピピンときたものを1本ずつ毎週ご紹介していきます、
はい、
皆さんも、ぜひぜひあの見てみてください、
はい、
ね、紹介しきれなかった分にもいっぱいあるんで、
はい、
川越って何連チャンしてんだみたいな
のがあるんで知ら
ね
えよ
何日連続みたいな、
はい、
昼夜みたいなのあるんでぜひぜひお楽しみいただき
たいと思います。
これこそ人のふんどしで相撲ですよ、これ、はい。著作権とかあったらこれ訴えられますよ、これ。
うわ、違うぞ、これだって、俺だってお前、共犯関係じゃねえか。
そうね。そ
う。うちらもジロー好きなんだ
そうそうそう。共犯関係。
はい。
ギリギリのね。
はい。
ね、はい。気を使い合ってる。
はい。はい、
というわけで、お便りの先はは
い。matse@tf-tms.jp、matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい。そしてこんな感じで、次1ですね、
はい、
ツイッターからのですね、ハッシュタグ、
はい、
ミルク放送局をつけてつぶやいていただいたものに関しましてはですね、こうやって、お読みさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、お気軽に、
はい、
シャープミルク放送局つけてつぶやいてください、
はい、
ね、あの東京ミルク放送局のツイッターアカウントもありますのでぜひぜひフォローしてください。フォロワー数が少ないのでなんとか、
はい
ね、はい、1000人ぐらいは行きたいなと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱中をしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さんまた来週。
ファビラスファビラス。